さあ今回のゲストは着物インフルエンサーのシーラ・クリフさんです。さあ今日はシーラさんのご自宅での収録っていうことなんですけど、私はずっとシーラさんのことを一方的に好きで一方的に見てたんですけど、お会いするのが今日初めてということで、シーラさん初めまして。
初めまして、
よろしくお願いします。いや、もともとシーラさんのことを知ったきっかけが、私がやっているデザイントークスプラスっていう番組にもう2回ぐらい出演してくださってて、まず今日伺ってるシーラさんのご自宅、この建築をフィーチャリングするっていうところから、知ったんですけど、その時にもちろん建築も素晴らしいんですけど、この家に暮らしてるこのシーラさんっていう人、こんなチャーミングな方がいるんだって私は感動したんですよ。
ありがとうございます。恥ずかしい。
いやいやいや、それで、いつかじっくりとシーラさんのライフストーリーっていうものを聞きたいなと思って、今回声をかけさせていただいたんですけど、シーラさんは365日間着物で過ごしてるっていう、こうフレーズが、肩書きがついていますけど。
そうですよね。誰がつけたか分からないんですけど、半分着物と半分洋服ですよね。
はいはい、
本当は、家の中は洋服、やっぱりガーデニングも好きだし、趣味はすごい地味。ガーデニングと歩いてると縫い物。
あ、でもほとんど一緒ですよ。私もガーデニングとウォーキング趣味なんで。
あ、そうですか。
はい、でも今日もね、すごく素敵な着物を着てらっしゃって、
ありがとうございます。
もう頭のてっぺんから足まで全部コーディネートされてますね。
はい、あ、そうです。はい、はい、もうトータルコーディネート、
トータルコーディネート、
はい、
で今日の着物のこのデザインはレコードですか？
はい、そうです。
初めて見ました。レコード柄の着物っていうのは。
あ、実はちょっと友達の呉服屋さんが、シラ、何か絞りという技法を使って着物のデザインを考えてみませんかと誘いがあったんです。でその時に、彼も なんか自分の作ってたんですね。でもうなんか地球に何か空の柄だったんですけど、この絞りの点々点線の線で何でも描ける、何でも描けるんですけど、絞りにふさわしい模様と作りたかった。だからなぜ絞りっていうので、関連したことない、することない模様じゃなくて、もともと絞りにふさわしい模様を作りたかった。すると丸いもの、
確かに確かに、
で私にとって、面白い、あまり着物の柄にないんだけど私にとって大切な模様と考えれば、レコードかなと思ってレコード柄の着物を作りました。
やっぱりそういう発想がすごいですよね。確かにそりゃそうだ、絞りっていうと丸い柄でも、そこからレコードっていうところにつなげるのがやっぱりシーラさんならではなだなと思うんですけど、しかも今日ピアスもレコード、はい、そして髪の毛にも実際レコード、
はい、本当のレコード、
本当のレコードが髪の毛に、お団子の下にあるんですよ、はい、これもうぜひみんなに、もう絶対この写真は見てほしいですね。素晴らしい。
それは着物の楽しさですよね、そのなんていうか、ストーリーができる、
でなんか私もその、もちろん日本に住んでると着物を着てる方とかはよく見るし、近いようで遠いような関係なんですよ、着物とは。でも、シーラさんのことを知ってから、あ、着物ってこんなに幅が広くなるのかっていうのと、多分勝手に私の中で着物イコールこういう時にはこういう柄だけを着て こういう色だけを着てっていうルールを決めつけてたというか。
そうですね、うんうん、みんなそれが伝統だと思ってるんですけど、うん、1960年ぐらいまでは着物学園がなかったんですね、
うんうん、
その以前は自由だから、うん、伝統的にはもっと自由だった、
うんはあ、確かに。
で特にまあみんなが着物着てたんじゃないですか。
そうですよね。
戦前は、
はい、
で特に大正時代はすごくいろんな、
うん、
明治時代で新しい技法が入ってきたり、
うんうん、
機械織物の機械とかあと染料、染料、化学染料、いろんな華やかな色が入ってきて、
うん、
いろんな新しいことができて、すごい大正は自由で、新しいものがどんどん着物柄に入れちゃったの。例えば東京でエジプトの展示会があったらエジプト柄が着物に入るとか、で戦争が近くつくと戦争柄も着物に入ってて、だからいつもいつもどんどん新しくなってる。で今はみんな多分伝統古いもの、はいはい、古臭いものと思っちゃうんですけど、うん、古臭くない、もうすごい最先端の情報がみんな身につけたんですよね、
うん、ちなみにそのおっしゃってたその戦争柄っていうのはどういう柄なんですか。
船とか飛行機とか爆弾まであるんです、
なかなかでも見ないですよね。
そう、洋服にないですよね。でその柄は、まあ、男性の襦袢、下着の着物が多いんですけど、時には女性の着物にもあったらしい。飛行機とか、
へえ、知らなかった。
パラシュート。
Really? パラシュートですか。
はい、
見たことない。
うん、あったんです。名船の着物に。
へー、すごいな、
うん、
でまだまだね着物のお話も聞いていきたいんですけど、シーラさんはイギリスのブリストル出身なんですよね。
そうですね、生まれたのはプリマスだけど、
うんうん、
多分6ヶ月の時にブリストルに移って、
うん、
ブリストルで育てたんです。
でブリストルにいて、まあ、ブリストルでの生活でこう日本と出会うきっかけっていうのは
なかった。
なかった。
なかった。大学生の時ロンドンに行って、うんうん、美術とか演劇を勉強したりして、その時にステージファイティング授業があったの。
はいはい。
でその先生が剣道かなんかやってたんですね、
うんうん、
でどうやってやったか覚えてないんだけど、うん、多分パーティーで新態度っていう武道の先生に会った、うんうん、でこれは空手の枝、
はいはい、枝分かれみたいな。
そうそうそう、
ほうほうほう。
で彼がトレーニングのために日本に来て、
うん、
夏休み日本に来て日本の道場で稽古したらどうですかと誘ったの。
ほう。
でこれをやってって日本っていうところ全然知らない、日本と中国も区別できないぐら
い
日本のこと何にも知らなかったけど、
うん、
ああ行ってみようと思って。
それでも結構ガッツいりますよね。全く知らないとよりなんか怖さとかもあるじゃないですか。
そうそうなんだけど、まあこの人面倒見てくれると思ってて結局ちょっと違っちゃったんですけどでも、うん、着いたらここは面白い、
あ
ここ好きな、なんかできそうだなと。すごい東京にめちゃめちゃ暑かったんですね、
うんうん、
7月の20日についてて、
もう真夏の時に来たんですね。
なんでこんなに飛行機降りた時に空港に暖炉かけてやったと思ってたのこの暑 これはおかしいと。したことない。なんでこんな厚くしてるかなって思ってたら、もう外に出たら全く同じ。
はいはいはい。
こんな暑さなんだみたいな感じ
確かにイギリスだとそこまで暑くならないですよね。
そう、せいぜい23度23、24段あのクーラーなんかない
ないですよね
、はい、
じゃあまずその暑さでそこから最初にこう東京で驚いたことってあとは何かありました？
その新しい建物とちっちゃな古い建物がぐちゃぐちゃ一緒にあって
確かに、
うん、その高速ビルのすぐそばに、
うん
うん、おばあちゃんがねなんか葉っぱを
はい、はい、
ほうきで、
うんうん、
道路をきれいにしてるとかそのミスマッチのは面白かった。
うん、やっぱそういうのは魅力的に感じますよね。
うん、
うん、
そう それによってエネルギー感じるかな、
うんうん、でその時は何歳だったんですか？その最初に来られた時は
24歳、うん、
で24歳でじゃあ一回じゃあ修行をしようとで修行をしてからそこから最終的には日本に残ることになったんですよね。
そうですね、延長延長で、うん、その後はまあ多分しばらく日本で生活するから、うん、あの大学に行ったんですね、テンプル大学、はい、うん、で先生の免許を取って、
うん、でそこからやっぱり残りたいっていう気持ちに、うん、
それがあって残りたいからまあきっと生活するのに英語の先生、
うんうん
うんになろうとしたんですね。
じゃあそこから始まったんですね。
はい、
でそこからでも着物へのこの愛っていうのはどういうとこから生まれてきたんですか？
ちっちゃい時からファッションが大好きだった、
うんうんうん、
で双子の妹がいて。
双子なんですか？
はい、全然似てないけど、
はいはい、
全然似てないなのに、うん、私はもうどっちかというブロンド、ちっちゃい時はブロンド、この色の髪の毛、うん、で彼女はショーラさんの
色の髪の毛、茶色で、
うん、はい、で私は青い目で彼女は緑の目、
うんうん、
なのにみんな名前を覚えてくれない。
え、そうなんですか？ それは、ね、やっぱりその双子だからっていうなんかもう
そう
You guys are twins みたいな。
そうだからいつも the twins the twins で名前がないみたいな感じで、で多分安いんだから、
うん、
母はいつもあの布を一枚を買ってあの洋服二つ同じの作ってた。
え、お母様が服を作ってくれてたんですか？
あ、そうです。その時代みんなそうだった。
あ、そうです。もう全部手作りじゃ
手作り、はい。
でも今の時代だと想像つかないじゃない。逆に手作りってすごく高級で、
そう
すごくなんかうわこれ手作りなんだみたいなそれが普通だったってことですね。
普通、
うん、は
ー。でコートも、うん、おばあちゃんのコート着てて2つ作って。
あ、じゃあその大きなコートの生地を使いまたさらに小さいものを2つ作る。
そうそうそう。
あ、わー。でそこのそのじゃあ同じ服を着てるのが嫌だった？
すっごい嫌だった、うん、
なんでもっとこう私はこういうの着たくないのにみたいな感じだったんですか？
そうそう、
うん、
自分で選びたい、
うん
うん、そうで結構学校に行くときにもうミニスカートの時代になってたんですね、
はいはいはい、
だけどその時私はミニスカートじゃなくて長いの好きだった、
はいはい、
うん、で2つ同じドレスを作ってたワンピースを作ってたんですけど、うん、あのその裾を作る時に着せて、
うん、
はい、私は長いのまま長いままでいいですと言ってて、うん、短くしないでって言って、で母は Are you sure? みたいな感じで
ほうほうほう
今みんなこういう
のショートのね
そう、うん、で膝下で作ってもらって、はい、次の日、はい、学校に行ったらわーみたいな感じでみんなにバカされて泣きながら帰ってきて、
No!
そうで次の日にママ来てくださいと言って短くしたんです
わじゃあそのなんか今だと割とみんなこうファッションもすごい人それぞれな感じじゃないですか、うん、
バラバラじゃないですかバラバラ
だからそうではなかったってことですよね
そうでもなかった、うん、みんな同じスカートの長さ
違うとやっぱりこう
おかしい
叩かれるというか、うん、
そうそうそう
は
でも今みんな違うとは言えないと思うんです
まあそうですねある程度やっぱりこう
あの珍しく2人とも花柄してるんですけど
本当だねそうだね
あのほとんどの人は無地しか着
ないそうですか、うん、そう私とディレクターが今日2人とも花柄っていうあじゃあ今はやっぱり無地の方が多い
無地がもう全然多くて世の中から色と柄が消えてきてるだから洋服でなかなか表現できないと思うんですよね、うん、
いやそうかもしれないですね、うん、私はすごいカラーがすごく好きなんで、うん、多分それもあってシーラさんの着物姿とかも大好きなんですよ、
うん、
はあなるほど
そう
じゃあまあそのスカートを、うんまあ、長いのからや泣きながら帰ってきてやっぱり切ってって
そう
ミニになって
そうミニになっちゃった、うんうん、
でそこからやっぱその自分の表現自分らしく服で表現していくっていうのが着物で見つかったってことなんですか
そうですね、うん、まあ大きくなった時にもう自分らしい服をいつも選んで多分アートスクールもみんなそうじゃないですか、
そっか
だけど親とか姉とかもうみんなにあの恥ずかしい思いをさせちゃったみたいな感じ
そう感じてたんですね
そう、うん、あのビーチョーズがインドに行った時あったんじゃないですか、
はいはい、ありましたね
みんなヒッピーになっちゃって、はい、そのインド服が好き で、はい、でアフガンコートを買ってヤギの
おしゃれ
ーコート買って実はそれがめちゃめちゃヤギ臭いんですよ
ルックスはいいけど臭い
そうでこれ車もう夏休みの旅行で、うん、家族旅行で急に父が車を止めて、うん、出てって言って走っててコートちょうだいって言ってでトランクに投げ込んだんですね
こんな臭いものを運転してらんねーみたいな
そう
それよっぽど臭かったんでしょうね
そう本当にヤギ臭いんだもん
でもそれ聞いてるとやっぱシーラさん音楽もやっぱ好きですよね
好き、
うんうん、
好きだった今はあのもう おばさんになっちゃっていやいやいや集中力が落ちてるからあの働く時は音楽聴かない、
うん、あ
でも若い時はずっと音楽を聴きながら、
うんうんうん、どの音楽を聴いて育ったんですか、
まあ、結構その時は
ロックロール
が聴いてたんですけど
へー、
はい、
そうかじゃあ最初はやっぱりその着物にたどり着く前はいろんな服でまあ
そう、うん、で おじいちゃん あのクロック大きなクロックを着てた、うん、だしあと誰かの今でも持ってる1914年のスウェーター第一世界大戦のネイビーのスウェーター
wow
今でも持ってます今でも使ってます
それ絶対オークションに出すとすごいことになるやつですよね
もう直しながら
へでもそれを聞いてるとやっぱこう物を大切にするっていう感覚は身についてますよね
そうですねあまり物は捨てたくない、うん、ずっと使いたい、
うん、
はい、
で、まあ、日本にちょっと戻るんですけど、その日本に来られて、まあ、英語の先生を始めたっておっしゃってましたけど、うん、なかなかやっぱりその私もそのハワイから東京に来た時最初馴染めなかったんですよね。
あ
で、すごく面白くて、あの惹かれるものはあったんですよ、うん、そのハワイはもう島国なんで、やっぱり時間になるとお店も閉まっていくし、まあ、ビーチで過ごす時間も多いし、自然に囲まれて、
うん、すごい緑が豊富ですね。緑が多
くて、そうなんですよ。でも東京は違う意味でこうすごくキラキラしててエキサイティングで、うん、なんかいろんな音と色がある街で、
うん、
憧れはあったんですけど、最初は馴染めないっていうことがあったんですが、そういうのはありましたか？
それは何歳ぐらいの？
その最初に来たのが19、20歳ぐらいですね。
ああ、そうな。でもハワイに日本人たくさん
いますいます
いますね。
そうなんですよ。ただなんか仕事をするときに自分がどれだけアメリカ人かっていうのを感じてしまうというか、
あ、
うん、
多分そのまあ英語の先生だったらその外人であるのはあの得ですよね。
ああ、そっかそっか。
だからその壁はなかったかもしれない。
じゃあ結構もう合ってたってことですよね、その多分日本の生活。
うん、そう、あまり違和感はなかったんですね。まあ、時々、まあ、嫌いなことある。例えば、うん、共通のスリッパとか。
そうか、あのそれはあれですか、あのどっかに行った時に
その共通のスリッパを履かないといけない。
考えたことなかった。ああ、確かに。
それはイギリスでは他の人の、うん、
靴とかを絶対履かない。
絶対履かない。
そうか。
そう、うん、なので決してそれを見ると履きたいとは思わない。履く時あるんですけど履かない、
はいはいはい、
無視する時もある。
あそうか。でもいろいろありましたね。なんか私の場合はハワイってみんなすごくあの社交的なんですよ。で、街行く人に「おはい、ハロー」とかっていうのを普通に声かける、はい、でその時にあの山手線とかに乗った時に私はそういう感覚でいたんで、すごいなんか笑顔であのおじさんとかを見るとすごく変な顔されて、
あ、
そっか、ここはハワイじゃないんだなっていう実感とかは。
あ、じゃあちょっと寂しい、
寂しい感じでしたね。距離感をすごく感じました、人と人の。
あ、私もちょっと感じた、あの自分が黒髪じゃないのをすごく感じた。
あ、
もう1985年ってそんなにめちゃめちゃ外国の人がいないから、
うん、
もう電車に座ると私だけ
ブロンド、
黒髪じゃない、みんな見てる、おーっていう感じ。
確かに確かに。へえ、そっか。でもその多分見られてるっていうのもなんか不思議と、やっぱり私も最初ストレスだったんですよ、すごく。あ、見られてるな、みんなと違うなっていうのが。でも逆に今の年齢になるとなんかなんていうだろうな、 You can kind of get away with certain things、
うん、
なんていうのかな、こう外国人
ライセンスみたい、
そう、なんかまあ許されるものも多くあってありがたいなって今思いますけどね。
そうですね、はい、
そっか。でも今はもうシーラさんは日本に暮らし始めても 何年になるんですか？
もう35年以上ですよね。
35年以上、
うん、37年目かな。
うーん、はい、でもじゃあもうずっとここにいたいなと思います。
そうですね、もうここで子供たちいるし、
うん、
ここで産んで育てて、
うん、
着物も
着物もたくさんあるだろうし
そう、
でも、まあ、最初のその英語の先生からの着物研究家になっていくわけじゃないですか。
はい。
どういうステップがあったんですか？
まあいつももう考えてみると最初からトレンドハンターっていう感じで、
トレンドハンター、
いつも本屋と 着物の店に行ってて、うん、着物の出会いは、骨董市、
はい
はい、で何が欠けてあるのは分からないんだけど色が美しいししなやかに素敵な服だなと思ってた、うん、である時に長襦袢赤い長襦袢があって、はいはい、それが着物だと思ってた。
あ、それが最初
幸い外で着なかったけど、はい、でその後はもうこれ何か分かんないんですけどもうすごい綺麗で、うん、着物のお店に覗き始める、うん、で本屋いつも着物の雑誌を見てる。読めないけど、
はい、
全部雑誌を見る。綺麗だな、綺麗なと思ってどんどん見るようになっちゃって、でその時すっごい着物の店はもうハードセル、もう入ったら必ず店員さんがくっつく、でいろいろ説明する。日本語ほとんど分かんないんですけど、いろいろ一生懸命説明するものを出して見せたりする。である時にデパートに入って本当の新しい着物を買ってしまったんです。
あ、その売り手さんの言葉に乗っけられて、
そうで羽織ったらどうですかと言って羽織って、うん、
似合いますね、
似合いますねと言ってて、で通りかかった人たちもあ綺麗ですねと言ってて、で買ってしまったんです。
でもお高かったんじゃないですか。
すごい高かった。でだけど、うん、書いてある値段は値段だと思ったのに、それは表布の値段だけ、だから縫う値段とか裏地の値段入ってなかった。でいろいろ私にもこう測ったりで、なんかちっちゃい紙を封筒に渡して、
あもう封筒に、
はい、3週間切ってくださいって言ってて、はい、値段全然違う
もう倍ぐらいみたいな感じですよね。
倍ぐらいみたいな感じでもう3週間もやし食べた
いいですね、もやしと醤油とかね、もやしとポン酢でなんとか生きれるんですよ。
そのままもやしとか
でも確かにそこまでもう封筒にまで渡されちゃったらやっぱり買いませんってなかなか言いづらいですもんね。
そうできない、もう そこまでの日本語力もないし
うわ最高で、じゃあ3週間後にその着物を取りに行き、
そう
出来はいかがでした。
で、すごい綺麗だな、うん、どうしようみたいな感じ着られない
そっか、自分で着るその知識がまだなかった。
そうそうで着られないともったいないなと思って、うん、であるお店で、うちの店は着付け学園があるから、うん、紹介しますよって言ってて、はい、で自分が着られるまで、うん、だからビギナーズコースをやればいいなと思って言ってた、
はいはい、
で最初は電話で問い合わせしたんですけど片言の日本語で、向こうでみんなが外人だ外人だって電話回すのは聞こえるんです
うわあるあるですねこれね
でもなんとか、はい、まあ、授業の30分前に来てくださいっていうのが、はい、伝わってて、はい、でそこに行ったらこれが必要これが必要、うん、いろいろで私が綺麗な、まあ、訪問着ちょっと礼装っぽい着物を買っちゃったんですけど、はいはい、最初に使うのは運の着物
そうか、じゃあ物が違う。
そうそもそも物は違う、そもそも違うからじゃあそれで運の着物を買って、で、まあ、長襦袢とか必要な小物を全部揃って、でもビギナーのコースで終わったら、うん、着られるのはウルの着物
まだまだせっかく買ったのにまだまだ届かない。
そうそう、だから次のコースでそのうちにはまってしまうから、結局免許を取るまで、先生の免許と着付けの免許を取るまで、そう2年間通いました。
やっぱ2年間かかりましたか。でもその間で、うん、やっぱりその2年間かかるのもその間でなんかもういいやっ ってなる人もいると思うんですよ。
あ、そうですね。2年間で通う人はちょっと少ない
ですよね、うん、だからそこでやっぱりいやまだもうちょっと習いたい、もうちょっと習いたいって思うのは何かこう心に響くものがあったんでしょうね、うん、
そうですよね。やっぱり奥が深い、
うん、
でもっと知りたい、もっと知りたい、今でも同じです、うん、もっと知りたい、もっと知りたい、
うん、
っていうのが飽きない理由ですよね。
飽きない理由、
うん、
そっか。いやまあ、シーラさんのインスタグラム、これは本当皆さんにぜひ見てほしいんですけど、着物のこと知らなくても面白い、着たことない人でも面白い、こう見てて色鮮やかで楽しい気持ちになるんで、もうぜひこれ着物シーラさんの、インスタグラムチェックしてほしいですね。
そうですね、はいはい、もう本当にそこで着物のギャラリーみたいのを作りたい、
うん、いやまさにもうギャラリーですよ、うん、あれは本当そう思います。
ありがとうございます。
まあ、来週もじっくりとシーラさんの、まあ、着物への愛だったり日本での生活について聞いていきたいと思うんですけど、本当にありがとうございます。今週は
ありがとうございました。とっても楽しかった。
この素敵なご自宅でね、美味しいコーヒーをいただきながら来週も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Greenhouse Radio.